解体者の夜
ヘルス。
ヒーラーに司は俺の嫁、三浦三平です。
セーバーは俺の嫁、ゴールドラッシュのドイチョです。
サーチカイで癒したゴミ、三浦アザさんは俺の嫁、優しい嫁、松崎です。
はい、ということでですね、はい、もう本当暑い日が続いておりますけれども。
本当ですね。
はい、今日の更新日はですね、
はい、
もうコミケ突入してます。
ああ、そうですね。
夏コミ突入しておりまして、
はい、
日曜日なので、私のサークル参加。
3日目
に当たる日ですね、これは。
はい。はい、
もう朗報です。
はい。
もう出来上がっております。
あ、じゃあもう出してますね。じゃあ今日
ただまだ吸ってないんで、
そうですね、
どんなトラブルがあるか分かりませんけど、ただもう9割9分出せるという、
丈夫ということでございます、
はい、ね、よかったです、ね、
なので皆さん、サークルにぜひ足を運んでください、
はい、うん、お願いします。
そうです、
お願いしますね、
はい、よろしくお願いします、
はい、
とか言ってね、ない場合もね。
まあ
運ぶ途中にヤギに食べられたり、そういうね、ハプニングがあるかもしれない。
来るルートによっては、まあ、ヤギの人、いるかもしれませんから。
どんなルート通ってくるのっていう。まあ、そんな感じでですね、コミケの方もよろしくということで。
はい、
でですね、今日はですね、この A パートはですね、はい、7月30日に、
はい、
秋葉原のレンタルカフェトリオンプさんで開催させていただきました。はい、二次元再退社の夜ライト12、
はい、
夏の原稿修羅場者の集いの報告会ということでですね、
はい、
本当に無事終わりまして、
そうですね、たくさん来ていただいて、
はい、平日の夜にもかかわらずですね、はい、たくさん来ていただいて、いただきましてですね、
はい、
非常に盛り上がったと。
そうですね、
音源、
はい、
何でしたっけ、記録用の音源ちょっと聞き返したんですけども、
はい、
密度濃かったです。すごい、なんかまあそれをね、ちょっといろいろ実況してくれたツイートを振り返りながら、
はい、
ちょっと、話していきたいと思うんですけれども、
はい、
まあこれ平日の夜だが満席に近いにぎわいということで、
うんうん、
まあ、本当にありがたいこと、もうほぼ満員という感じでした
ね。そうですね、
うん、あと会場もね、ちょっといつもとは違うところで、
ちょっと洒落た喫茶店みたいな、
そうそうそうそうそう、うん、なんかいい雰囲気のとこで、
はい、
またなんかやりたいなと思ったりもするんですけれども、で、ですね、この、最初のトークですね、
はいはい、
まあ、俺のセリフ、三平さん、
はい、
夏コミの原稿は何もできてません、
はい、
もうこの時点では、
はい、
手つかずだったと、
はい、
で松崎さんが、
はい、
何してるんですかって僕に言ったんですね、うん、で俺が何もしてなかったんだよっていう、至極
そうそう、真っ当な返し、
真っ当だけど良くないよね、
良くない。
正直ですよね。
正直に、ただ原稿まだ全く手をつけてませんが、冊子はちゃんと作ったよ、
うん、
三平さん、
うん、
がっつり修羅場ということです。で、
はい、
今回このね、告知もしてましたけれども、
はい、
おまけ冊子をちょっとまあつけてですね、
はい、
まあ、後払いチケット制みたいな感じにしましてですね、
う
ん、まあ、
過度な期待はしないでくださいっていうタイトルの同人誌ですよね、
うん、はい、そうですね、
で、まあね、これはもう
来た人
のね、っていうあれなんですけど、一応どんなのを書いたかというと、
はい、
ドイチューが、
はい、
今まで阿佐ヶ谷ロフトさんでやらせていただいた時のレシピを、
はい、料理のレシピを、
うん、はいはい、まあ、1点、
はい、
書きまして、
はい、
で松崎さんが、はい、以前やってた、
はい、
勝手にエンドカードのイラストを、まあ、いくつかまとめたものですね、
はいはいはい、松崎がその偽美術館と称して、
はい、
で私がちょいちょい言ってる俺はつかさの歌を作ったって言ってて、
はい、
それの、まあ、歌詞なり解説なりを載せたっていうことでですね、
はい、結構あと二次祭の年表、
そうですね、年表とかもあって、はいはい、結構ね、
結構いい出来、
いい出来ですよね。
普通に
料理と絵画と音楽っていう、
は
い
は
い、
そうですよ、
なんか
芸術味溢れる、
そうそう、
芸術味、
アーティスト集団みたいな、
そうですね。表紙も全員の手形ですよ、
ね、これ
もう洒落てるでしょ。
ね、本当これお二人もおっしゃってくれてましたけれども、
はい、
最悪の場合これ新刊にするつもりでしたね、はい、ということでね、まあこれも今後ね、こういうのもなんかやっていければなと思うんで、ね、
行きます、
うん、でも結構楽しかったよ。
あ、本当、
さっきから原稿もらって
あ
こんなの書くんだみたいなのもあったしね。
あ、よかったです、
ぜひ。ただこれはもう再販しませんよ、俺、
ね、
もう来ていただいた
方だけの、
そうそう、
はい、特典です。
たまってったらまとめて、もしかしたらね、グッズとしてね、
まあまあまあ、出すか
もしれませんけれども、ま
あ、ありだ
と、はい、
うん、
まあでもね、こういうのはあるかもしれないということで、
はいは
い、で、最初今回ね、だからね、ツイッターもね、すごく皆さんつぶやいてくれて、はい、実況で結構密度が濃かったんでですね、全部は全部ちょっと読めなかった
りするんですけど、まあまあ、それはもうしょうがない、
最初にどんな企画やったかっていうと、
はい、
これ最初ラジオが発端ですかね、
はい、
柔らかそうなキャラ、
あ、はいはい、
はいはい、うん、これをちょっと皆さん の、はい、ご意見も聞きたいということで、
はい、
一応二次元スカウトキャラバン柔らかそうなキャラ編ということでやって ったんですが、うん、でこれもあのツイッターの実況ですね、
はい、
こんな可愛らしいお店で、
うん、
キャラの柔らかさについて延々と検討し合う狂気、
うんうん、そこに参加してますからね、
あなた方もね、あなた方も共犯ですから、うん、でこれ多分ねそのあのアンケートの中にあったんでしょうね、
はい、
お客さんからいただいた、
はい、
平木司は柔らかいっていう、うんうん、まあ、話が出ました、
ああ、はい、なんかありましたね、
ありました、ありました、
僕は知ってますよと言いつつ教えてくれない三平さん、うん、想像されるのも嫌だって愛ですね冗談じゃないよ、冗談じゃないよと大事なのか2回言ってました、
言ってました
2回本当にね、なんかああいう時って言うんだね2回ね、でこれ松崎さんも、はい、あの三浦淳さんっていう、
はいはい、
あのカードが出ましてですね、はい、三浦淳さんについて松崎さん、
うん、
部分的に柔らかいですよ、
うん、
しなやかな場所はしなやかでっていうのを言い出して、うん、で俺が具体的にはって聞いたら、
うん、
松崎が、
うん、
こう下からって言ってこう何かを揉むジェスチャーでなんかまあ余計生々しいわみたいな、
はいはいはいはい、
でこの人の評価は顔がいやらしいっていう、はい
顔がいやらしい
俺正直言うんだってい
やでもそうでしょう、あずさんで多分柔らかいところで多分そこでしょう多分ね、
その人の書いた求めてた答えかもしれない、
ね、そうだと思いますよ、
それで言うと松崎の方が正しいです
よ、うんうん、
僕は言えなかった
顔が嫌だったって
嫌だった
あの総合的なね、はい、ご意見がで、柔らかソムリエ松崎っていう書き込みがありますね、でこれね、なんかかあこれアンケートがあったのかな、
はい、
ドイチューが、
はい、
あの土井さん、
はい、
手品先輩、
うん、
で俺が三平さん、はい、うん、今期最やわ、でこの今期最やわっていうのが意外とお客さんにと響いてたみたいで
聞いたことないもんな、最やわ、
最やわってないよね今期のアニメのキャラクターを柔らかいで論じたことって多分今まで誰もやって
なか
った
と思うから、じゃあ前期誰やねんみたいな、そうそう
そう3プラス1プラスなんとかみたいなやわをあとこれも俺なのかな、ジャージにくるまれた肉体は柔らかいからねバイ三平って書いてますね、
あそれ三平さん
そうだ、
ミヤネーの話だ
ったね、ミヤネーの話ですね多分、
俺ね本当改めてね実況を読ませていただくとね、
うん、
まあ本当僕に限らずみんな土地狂ったこと話なんか発言してたんだなって思いますよね。
そうですね、
うん、で次にやった企画がですね、
はい、
これはあなたが二次祭メンバーに推薦したい新属性っていうアンケートを取りましてですね、
はいはいはいはい、
これ前に属性ビンゴやった時の流れで、
はい、
俺が挙げた属性が、うん、なんだこりゃっていうのが多かった
謎の、
うん、はい、でもそれみんなもあるんじゃないってことでちょっと今回取ったんですけども、はい、
うん、
意外とありましたよね、
そうですね、うん、
じゃあこれちょっと、
はい、い
きますね、新属性プレゼン、
うん、
三浦三平さんが変な属性が好きで独自路線だったことから生まれた新企画、うん、表現が独自だけどそれなりに分かるんだよな、名前がついてないってだけで、
う
ん、
そうそうそう、
でこれ結構アンケートでもう結構盛り上がったんですけども、うん、
はい、
そんなので僕ちょっと、
うん、
3つこれ盛り上がったなっていうのを挙げてきました、
はいはい、
まずケモド 60%、
はいはいはい、
ケモドのケボはケモノのケボですね、うん、はい、これ何かっていうと、まあ、その。
なかなか議論が白熱
するね。要は、獣なんだけれども、うん、その、人と獣の割合が、その、獣が 60% がいいっていう方の、
うんうんうん、
挙げた属性だったんですけれども。うんうんうん、でこれも、なんか、じゃあ、あれは何パーセントだ、あれは何パーセントだ、みたいな、うんうん、結構盛り上がりましたね。
僕の挙げるのが大体もう80超えとか言われて、え、そうなんと思って。
まさにが、なんだっけな、獣フレンズの、どうですか、
そう。
俺がもう即答で、いや、あれはもう獣 5% だって出して。
うん、で、俺とか千吾様は少ないですよ、ね。
その後の俺音源聞いたら、俺その後に、うん、だってあの子たち転校してきても驚かねえだろっていう。何言ってんの、この人って。
学生でもないです
よ、ね。そうそうそう。45歳。
全部おかしい。何を言ってんの？
頭おかしいなと思って。で、あとね、お客様は忍耐巨乳っていうのを挙げたんです。
ああ、言ってましたね。うん、
あ、はい、
ありました。
まあその
巨乳キャラだけど、
うんうん、
なんで撃たれた時に耐えるみたいな、
う
ん、
そうそうそうそうそう、うん、でただこれが送り仮名がね、
うん、
忍耐の耐がひらがなで書かれたんです、
そうそうそう、
ちょっと漢字がパッと出なかった、
はい、出なかったでしょう、
で、なんか途中でこれ忍びたい巨乳じゃねえって感じになって、でも、途中で完全に俺ら発信の忍びたい
巨乳の話を、
それはそれでいいじゃねえか
って。ほら、くのいちってさ、忍ぶじゃんみたいになって、さらしでこう巻いたりとかさ、みたいな、そういうことなんじゃねえとか言い出して。で、もう一つがね、これはもう今回のベストネーミング賞でしたね。
いや、これはね、ほ
ん
とそうです。
これ俺流行らせたいもん。
うん、トレンド入ると思った。
トレンド、シックスパッコ。
はい。これはね、
これ良かったですよね。
そういうコミケで島があるんじゃないか
ジャンルで。
ちょっとね。
だから、いわゆる腹筋が割れた女性、はい、女子なんですけど。
この子が娘、ね。
そうそう。なんかこう、五感もちょっとダサいのがいいとか。うん、
すげえいい、
うん。なんか今までないのが不思議みたいな。本当に普通にこれ、流行りそうじゃないっていうのはありましたよね。
なんかそういうイラスト集とか出てそうやもん。
そうそう。だから、進撃のミカサとか、ね、はい、あの辺の子っていうことでね、うんうん、上げていた。これは本当、今後俺使っていくと思う。
うん。
うん。今期の、ね、なんかあの子シックスパックだな、みたいな。なんかあの、萌え属性みたいなまとめとかあったりするじゃん。
はいはいはい、
なんかあの、ピクシブ辞典みたいなのに。
はいはいはい、
これ本当なんか書き込もうかと思ったの。
うん、
はい。
いいんじゃないですか。
うん、
あとね、これね、ツイッターだとね、多分実況ね、そのライブ行かずに見てた人は、これなんだろうと思ってた書き込みだったと思うんですけど、写真と書き込みが。
はいはい
はい、突然の写真タイム、うん、歴史的和解っていうですね、俺と松崎が握手をしてる写真が急に上がってたと思うんですよ。あれね、なんかね、姉と弟の声優の話になって、俺と松崎が両方違う声優だと思い込んでて、でもその名前が出ないままわーって喋ってて、あれそれこれあれあ、そうか見たくなって、最後握手したんですよ。沢城みゆきさんと、沢城千春さんと、で、松崎は、
うん、あのことを話してると思ってたら、
俺は内田真彩さんと内田優馬さんのことだと思ってて、そうそう、それのなんか行き違いがあって、
ありましたね、
誤解が解けた時になんか握手して、うん、なんか知んないけど写真撮影
して、写真撮っていいよってなりましたね。
で、ドイツがカウントを数え始めたん
です。そうですね。
あの、
まあ、早く撮ってねーって。
そう、コスプレ、夏コミコスプレ、コスプレ現場的な。は
い、
あれ全然
ね、
ツイッター見たらね、うん、特にその説明なかったからね、はい、実況見てる人、これ何があった
の？ああ。ガチで揉めたんじゃねえのか
ってことですね。
まあそういうのが、
ね、はい、あの、はい、アンジャッシュみたいなことが起こってましたね。
そうそうそう、ちっちゃいアンジャッシュみたいなのが。
起こってました。
で、この次にやった企画がですね、
はい、
20歳的幸せのハーレムシャッフルと称しましてですね、
うん、
お客様にアンケートで、あの、まず好きなハーレム作品と、
はい、
それに出てくる、キャラクターで好きなキャラを、まず書いて、はい、いただきまして、
はい、
でそれを回収した後にまたいつものくじ引きで、
うん、
あのそれをシャッフルして、
はい、発表すると、
そう、この、ハーレムキャラの女の子をこっちの、
うん、
ハーレムキャラに入れてみたらどうなるかみたいなのをやったんですけども、
はい、
まあこれはですね、ちょっとザザザッと喋りますと、
はい、
まあ、例えば、鋼の雪村がこの巣場に行ったりとか、
はいはいはい、
でこれ、1話でカエルのモンスター倒した後に、なんかみんなドロドロになってたから、あの後、風呂入る展開になって、
うんうん、
カズマが驚く展開あるぜとか、
うんうん、
そんな話を。そういうことですね。
そうそうそう。あと、シェリル、マクロスフロンティアのシェリルが、はい、あの、これアニメ化にはなってないんですけど、
はい、
妖怪少女モンスガっていう、はい、ちょっと
お色系、
エッジ漫画ですね。うん、
はい、
で、これに行ったらどうなるかみたいな話になって、うん、これあの、これ誰かが言ったんですけど、パンチラは世界を救うって発言が出てました。歌じゃなくて、
歌じゃなくて、
パンチラで世界を救うんじゃないかと。
私のパンツを見ろ
露出狂じゃん。
でっけえっすね。
一番新しい荒ぶる。で、あと、なんか、二人引いて、それをどっかに入れようみたいな展開にもなって。
キャラクターを二人引くっていう。はいはい、
で、トアルのミコトとトラブルのミカン、うん、
はい、
じゃあこれどこ行くかって言ったら結構やっぱ多かった、ハガナイに行きましてですね、
はい
はい、でハガナイにはこのコバトっていう妹キャラがいるじゃないですか、
うんうん、
でこれが花澤香菜さんだと、
うん、
でこれミカンも花澤香菜さんが CV だと、
うん、
これ ちょっと見事に悪いけど、花沢香菜で探さねえみたいな。そしたらね、まさきはそれ花沢じゃなくて、野沢雅子さんですよ。花沢じゃなくて、悟空、悟天、悟飯の。
一作品でね、何キャラもやる。
まあ結構盛り上がったんですが、うんうん、まあ例えばそのハーレム作品で名前上がったのが、はがないこのスバー、まあ最下のトラブル、ラブヒナっていう、うん、まあ各々の解釈はね、はいはい、いろいろありますけれども、こういうのが上がったんですけども、はい、台風の目になったのが二つばかし、
ありました、ね、
ありまして、うんうん、まず一つが、はい、魔装学園、
はい、ハイブリッドハート。
ハイブリッドハート。はい、これがですね、まあ例えばなんですが、うん、これも2人引いた時にね、はい、あの電池組ニッケルかなっていうあのゲゲゲの鬼太郎に出てきたアイドルの子がいたんですね、メガネの子と、はい、であと鋼のシグマリカっていうのを引いて、それは魔装学園行ったんですけれども、はい、まあ、魔装学園ってああいう、まあまあ、ね、
う
ん、こう、いろいろこう、液体飛び交う、
そうですね。
じゃないですか。はい。二人ともメガネっ子っていうことで、はい、なんかこう、あらぬ妄想をしだすという、おしゃれな喫茶店で。
はい、そういうの。秋葉からちょっと外れた。
そうそう。というのがあったんですが、はい、やっぱりこの、これ本当にハーレム作品って我々もあまり知ってるけど、うん、把握してなかった作品で、うん、あの、新宿スワン。
そうですね。
何を言い出したんだろうっていう。
だから雰囲気で言うと、牛島くん的な漫画ですよね。それが結構なジョーカーになりまして、一番最初はね、あの、乙姫、むつみちゃんっていうラブヒナの子が出た時に、俺どこ行くって言った時、新宿スワンになって、これもう
売られるやつですよね。
あと本当に新宿さんハーレムなのかっていう疑問はあるけど、うん、
そもそもの
でちょっと
だってって言って画像検索したらもうチンピラしか出てこない
新宿スワンでね。
そうで、あのとりあえずこの新宿スワンはあのちょっとジョーカーにしとこうっていうことで、うんうんうん、あのちょっと別枠にしときまして、はい、で例えばあの次にねあれ引いたんですよ、このスバのダクネス、
はいはいはい、
でダクネスは、はい、ラブヒナに行く予定だったんです、うんうん、くじで引いたら、
うんうん、引いたやつは
ただこれやっぱダクネスのキャラ的に、うん、新宿スワン
じゃないかっていう
あいつだったら大丈夫だって
意外としっくりきたっていう、う
んうん、私は売られるのか
でそれでなんかまた頬わからむとゾクゾクして
本当に売られる
そうそうそうまあねであとねこれもねあサエカノの詩羽先輩が最初ハガナイに行ったんですよ、うん
はいはい、
でハガナイでこれどっちもちょっとそうメインヒロインでありつつ報われなくなりそうなっていう、うん、あるじゃないですか夜空ハガナイは夜空がこれなんかあの俺がいやこれはもうちょっと20代とかになった時に俺なんか2人でなんかこうちょっと飲んでそういううだうだ言ってるとこ見たいなみたいな話したら、うん、あのこれも新宿スワンに行かせましょうみたいな話になってもう悲しすぎるだろうっていう
バスへ、ね、
恋に破れた女が新宿スワン行ったら
希望時期になって
もうえらいことになっちゃう
ゴールデン街あたりに行くんですかね
そうそうだからねこの辺の話とかもね、はい、あのもうツイッターで今回は新宿スワンがパワーワード
ですね
いろいろ出たけど新宿スワン強いな、うん、何しても一気に世界観が変わる、うんハーレムアニメアンケートで出てくる新宿スワンに振り回される3人、うん、でこれライブに来てない人が実況で上げたのがあるんですけど、はいはいはい、ハーレムの話をしているらしいライブの実況で流れてくるワードが新宿スワン
そうですよね
本当ですよね
家で見てた人はねライブ行けなくて何してんのこのライブ
そうだよな、はい、
いやでも結構そういうのがあるからね、うんうん、やっぱくじ引きシャッフル面白いってことで、俺、ね、全部が全部新宿スワンで来られたらまた辛いですけど
怖いですけどね、
はい、でまあいろいろ感想ありますね、
はい、
あこれもここから雑感ちょっといくつか言います、あ最初のフリートークとか
で、はいはい、
ドイチューさんのプレステ4が壊れて、
はい
中にディスク交換ができずに、
はい、
中に入ってるドラえもんを見るか、はい、ネットフリックスを見るしかなくて、はい、っていう話をして、
は
い、で結果下着を見たらしい、はいはい、下着見たんですよね、
はい、そうなんですよ、
でも割と下着がっつり見るのが
多分初めてみたいな感じで一気に見て
で結構そのやっぱ初めて見て面白かったから、
はい、
すごく喋りたいんだけれども、
はい、
ドイツも喋りたいんだけども喋、はい、ること喋ることがみんな、はい、知ってますけど
知ってる
何みんなキョトンとして
ちょっとおかしかったのはちょっとネタバレ気にしちゃった
これ言ってんわ
いいですいいです
いつのアニメなのっていうね
で、
みんなゼロまで見終わってるやつ
で、これね、また感想あるんですよ、はい。過去から来た男、ドイチよ。お前、過去から来たのかって話になって、ティーベル、うんぬんで。で、あとね、これ、これ、松崎の発言ですね。何の流れだったかな。最近、エロ漫画界は、催眠ブームですよって力強く
言ってましたね。
え、何で言ったんだっけな、
これ。なんか、エロ漫画買ってるわ、みたいな話はしてた気がするけど。
そっか、うん。エロ漫画最近買ってる買ってないみたいな話。
ああ、してましたね。
うん、もしかしたら、もう前後関係なく言ったのかもね。
急に
急にエロ漫画って聞いて。
まあ、いいかねんな。
まあ、いいかねないですね、うん、僕は。
俺今日すげえ喋るな、オタクみたい、三平さん。なんかね、俺。
あの日を喋ってました
よ。すごい喋ってたんですよ。なんか、普段からもう喋りだけど、うん、輪をかけて喋って、うん、それに途中で自分が我に帰るみたいな。
帰ってました？
我に帰って、そのことに触れるんだけど、またすぐ早口で喋ってる。あとね、あ、これ、店員さん、はい。邪魔したら悪いと思って、土井さん、酒は邪魔にならないっすから。
そうそう。
俺、
差し入れをなんかね、
そう中盤でね、はい、ちょっともう一杯ずつ飲もうかみたくなって、はい、あの店員さんにすいませんビール3つっつったら店員さんが、はい、あ、お客様から先ほど、はい、差し入れがありがたいことにしたら、うん、もう俺らもうそんなお酒なんだから割って入っていいんですよ、うん、みたいな話をして、
うん、邪魔しちゃ悪いかな、邪魔なわけないでしょ。
気を使った方に。
いや初めてなんですよ、そういう。
いやでもね、店員さんもいい方で
ね、う
ん、なんか終わった後にちょっと雑談したんですよ、はいはい、まさにちょっと先に、
うん、出ました、はい、
打ち上げ会場行ってもらって、はいはい、で俺とドイツが生産とかあって、はい、そしたら昔トリオンプさんが、
はい、なんかお嬢様カフェみたいな、
ちょっとリリアンみたいな感じのカフェをやってて、う
ん
うんうん、でお客も女性限定だったっけ、
ね、
でそのスールみたいな感じの疑似で、
う
ん、演出する店だった。
ご機嫌ようみたいな。
はいはいはいはい。
なんか面白かったよね、話聞いてた
の。帰り俺らお疲れしたって言ったら、ご機嫌ようみたいな。
ノリじゃねえかみたいなね、うん。ありがたかったです。で、あとね、可愛かったから写真撮ったんだよ。集まれ！ファンの前で三平さんのスマホを見始めたお三方。これなんかね、鬼太郎に出てきた女妖怪が、可愛かったって話がちょっとなんか流れで出て、はいはいはい、で俺が急に、あ、そういや写真撮ってるわっつって、
う
ん、またいつもの、
ね、
テレビ画面を撮った写真をみんなで見せたっていうやつですね、はいはいはい、でその後ライブ中に公式ツイッターに画像を上げて客に確認させようとするインタラティックなお笑いライブですね、
うん、確かに
俺画像をみんなに大きい画面で見せれなかったから、うん、もうこれハッシュタグつけて俺上げるわっつって、うん、二次祭の、うん、後で消すけどって、うん、じゃあこれ見てっつって見したんですよね、うん、あれ、そう、俺あの時、うん、結局、はい、ほらその後ろ髪っていう妖怪が、はい、可愛いかどうかを、
うん、
本当にお客さんがどう思ったかを、
うん、
俺に見せずに、
うん、
挙手させた。
そうだそうだ、
はいはいはい、
あれどうだったの結果。
いや、あのね、リアルに3分の2ぐらい手挙げてました。
本当、うん、あ、そうだったんだ、
はい、リアルです。
あ、よかった。俺あの時全然わかんなくて答え合わせ知らなかったから、
はいはいはいはい、
三平さんが可愛いって言った妖怪を本当に可愛いかみんなで見てみようって、うん、で三平さん目閉じさせて、そうそう、可愛いと思ったやつ手挙げろっつって、
あの給食費盗んだ時
に、そうそうそうそう、みんな盗まれてました。ここ
よかった。俺あの後もうずっと悶々としてた
んです。そうなんだ。
リアルなのが、そう、全員とかじゃなくてもう3分の2、そうそう、過半数っていう感じでしたね。
だからお笑いライブ的な空気を読むとかじゃなくて、ちゃんとリアルな、
ちゃんとリアルでした、はい、
あ、よかった。これ後ろ髪にも報告しないとね、いけない
です。どういうこと？
どういうことっていうことしか言わない。あ、これもね、ライブ来なかったけど実況聞いてた人ですね、はい、タイムラインで実況を見ながら遠く関西からなんとなく参加してる気になって見る試みって、
うん、
やっぱ実況やるとちょっとね、地方の方とかも、ね、あ、どういうライブだったのかなってこう思っていただけるんで、うんうんうんうん、じゃあここからはね、終わってからの感想ザザザと言いますね、はい、二次祭面白かったなって、
うん、
キャラと別世界で活躍するスワンから目が離せなかった
です、ね、
今回も面白かったです、
はい、
新宿スワンの強さが光ってましたが、うん、ダクネスいつ出てきても面白いですね。
ダクネスは万能なんです
アロエみたいな、
はい、
今日も頭のおかしいライブでした、
うん、
楽しかったです。会場も素敵なところだったんで、また個人的にでもお茶しに行きたいな。そうですね、個人的に行ってもらっても、うん、ライブ楽しかった、笑いすぎて喉が痛い、うん、一番印象に残った言葉はシックスパッコ
ですね。
パッコという間の抜けた響きと卑猥さを連想させる微妙なチョイスは筆舌に尽くしがたい、うん、あ、これその妖怪の話ですね。後ろ髪ちゃんがあまり響かなかった人はゲゲゲの鬼太郎6期の59話、女妖怪後ろ髪との約束を見 見たら気が変わるかもしれないです。
ちゃんとプレゼンしようよ。
宣伝の人じゃん。
ちゃんとしようよ。公式じゃない。
じゃない。二次祭の頭のおかしさに懲りるどころか、もはや安心感すらあるので、安心配しないでください。次回も懲りずに行きます。今回も楽しかった。原稿調べたのは三平さんしかいない説あったけど、三平さんはいつも以上に絶好調でした。アンケートむずくて書かなかったんですが、なんでもありなんだなと思ったんで、次からちゃんと書こう。
ぜひ。
うん。原稿調べ中ですが、参加してよかったです。あ、いた。
おー。
うん、三平さん新刊出せるよう頑張りましょう、
うん、
今日も最高に面白いライブだったな。新属性で一発目に出た忍耐巨乳でこのスバのダクネスを思い出してたのは俺だけじゃないはず。
なるほどね。
あと自分が出したケモド 60%、 あ、この方だったんですね、
うん、
思った以上に、実況ツイートの反響があって安心しました、うん、結構ねこういうキャラですかって上げてくれた人もいたりして、ね、 あとクソダサネーミングのシックスパッコが思った以上に皆様に笑っていただけたのでびっくり。この方は多分シックスパッコ、はい、書いてくれた人ですね。でもセクシーで好きなんだよな。他の人たちの属性で演者3人の妄想が膨らんでいく様は面白かったし羨ましかった。9月のライトも楽しみ。
ありがとうございます。
本当ありがとうございますということで、で最後に9月のライト楽しみってありましたけども、
はい、
9月にライト決定しておりますので、
はい、
こちらもまたちょっと最後に告知させていただければと思いますんで、
はい、
まあ、こんな感じで本当に平日の夜にもかかわらず、
はい、
皆さん集まっていただきありがとうございましたということで、また今後もねこういうちょっと頭のおかしいライブを続けていきたいと思いますんで、はい、よろしくお願いいたしま す,
します
ではですね、この後は、いつも通り今期アニメを語っていきたいと思いますんでよろしくお願いいたします。今期アニメを語ろう。
はい、
はい、ということでですね、
はい、
今期アニメの話またしていきたいんですが、
はい、
ちょっと私、
はい、
ちょっと荒ぶる季節の乙女どもよの
4
話をですね、
はい、4話どれだ、
まあ、ちょっとねざっくり説明すると、
はいはい、
まあ、高校の文芸部の女子5人が、
はい、
ちょっとあのセックスということを意識してしまうことで、
はい、
いろいろみんな振り回されるみたいな話で、
はいはい、
みんな各々ちょっとこうなんですかね、なんかこれの男性との、まあ、恋人になるならないは別にしてペアみたいな、なんかこうそういうのを意識してしまったりっていうのがいるんですが、その中であの、まあ、これ松崎君も好きなキャラで挙げてましたけれども、
うん、
曽根崎さん、
うん、
っていうメガネの、
はい、
あのちょっと身長の高い、
はい、
まあ先輩なのかな、
うん、
部長ですね、
部長官、はい、で女の子がいまして、
はい、
でこの子があの多分一番そのセックスに対してちょ潔癖 で、
ね、
不潔なっていうような感じの、う
ん、でちょっと恋愛に対してもいろいろこじらせてるんですよ、
うん、
みんなおのおのこじらせてるんですけど、
うん、
特にちょっとこじらせてて過敏になってしまうみたいな感じで、うん、でまあ格好はねそのさっき言った眼鏡で、で、黒髪ロングを束ねて前髪もこう真ん中で分けて、
うん、
で髪留めでしっかり留めてるっていう、まあ言っちゃえばちょっとなんですかね、地味めというか、
そうですね、
真面目そうなというか、
はいはいはい、
あまり身だしなみに気を使うタイプではないんですが、
うんうん、
でこの子がですね、まあ、クラスで明けっぴろげにセックス話してたですね、
はいはいはい、
ギャル系の女子とちょっと口論になるわけですよ、
はいはい、
でしたら、まあ、いろいろその流れがあって、まあ、そのクラスの、ね、男子とかもほっとけよと、
うん、
どうせモテないブスのやっかみだろみたいな話になって、
はいはい、聞こえるようにね、
中で天城くんっていう男の子が、
はい、
そっかと、曽根崎さんって可愛い気がするんだけどって、
うん、
モデルのエリカに似てねみたいな話をになるんですよ、
はい、
でさらにそのこれも前松崎言ったけれども、別のとこでちょっと二人きりになった時に曽根崎さんがメガネを外してたんですね、
はい、
したらこの天城くんっていうのは割とこういい意味で空気を読めないというか、うん、読まないというか、
うん、
グイグイ来
る、グイグイ来る
感じで、なんかそのメガネ外した曽根崎さんの顔をこうまじまじと覗き込んで、
はい、
いや曽根崎さんやっぱ可愛いわとかって言っちゃうわけですよ、
うんうんうんうん、
したらそのなんかもう直球で来られるんで、
うん、
曽根崎さんの価値観みたいのがグラングランこう揺れ出すわけですよ、
はい、
もう戸惑いとともに、
はいはい、
で結果そのモデルのエリカが載ってるファッション雑誌を買うんですね、
うん、はい、
でこっからね4話かな、4話になるんですけども、
うん、
はい、その多分メガネからコンタクトにもしてるんですよ、
う
ん、で前髪もちょっと揃えたパッツンみたいな黒髪ロングにしてきたら、
うん、
ちょっとクラスの評価が一転するんですよ、
う
ん、あれ本当に可愛いじゃんみたいな感じで、
うんうんうんうん、
でもそれ言われることも曽根崎さんはちょっと戸惑うっていうか、もうなんかあのままでも言われるし変えても言われるし何なのみたくなってるんですけども、
はい、
その中でクラスメートがこうなんかあれなんで髪型変えたんだろうみたいな、
うんうん、
あれ、ね、天城がエリカに似てるって言ったからじゃねみたいな話になって、
うん、
で曽根崎さんって天城のこと好きなのみたいな感じでちょっと囃し立てられるんですよ、
はいはいはいはい、
で 骨崎さんは、まあ、ああいう性格ですから、はい、勘違いしないでと、うん、こんな軽薄な男好きになるわけないでしょってクラスの前で言っちゃうんですよ、ね、
うん、
ね、
うん、
で、
うん、
その後にまたちょっと二人きりになる機会がありまして、うん、したら天樹くんがちょっとみんなに誤解されてごめんと、
うんうん、
でも俺は誤解で少し残念だったけどってことをポロッと言うわけですよ。
何それ、
もうあの告白夜明け前ですよ。
また新しいの
言いました、ね、
新しいの
高木さんみたいな。
で、
で、うん、マジで曽根崎さんのこと好きになりかけてたみたいなことも言っちゃうんですよ、天樹君が。したらもう戸惑いマックスになって曽根崎さんが何言うかと思ったら、うん、レポート50枚提出って、うん、おやおやと、うん、でなんかもう、どうせ私のルックスが変わったから、はい、それになんかこう勘違いしてるだけでしょって、そんな好きになりかけてたっていうなら、うん、あなたが私のどこをどんな風に好きになったのか、うん、50枚書いて提出しなさいって。
そこそこの量50枚って
新刊出せるよ、うん、
めちゃめちゃえぐい。
というかもうテンパりすぎてこじらせてるから、はい、したら天樹くんがまたもうそのなんつうの素直っつうか直球の人だから書いてくるんですよ。50枚レポート用紙で渡すんですよ。
そう
で、また戸惑いながら読みますわ、小野崎さんが、はい、したら最初はもうなんかもう典型的な男子作文、うん、もう文芸部だから、
あ、はい、で読みながらダメ出ししてるんですよ、
はい、なんかどうでもいいこと書いて文字埋め、マス目埋めようとして、
こんなことを急に書けと言われて何を書いてるのがいいからわからないがとりあえず書いてみようと思うみたいな、よくあるやつ
を出して、でも途中でなんかこう徐々にでも結局のとこは曽根崎さんは可愛いってことにつきますとか、
うん、
ここは曽根崎さんに対する俺の気持ちをぶつけようと思いますとか、結構ストレートなラブレターで、ね、でこう原稿用紙を埋め尽くす可愛いっていう文字がバーッと並ぶんですよ、
何ページ目ぐらいから。
可愛い可愛い可愛い可愛い可愛い可愛い、で最初は曽根崎さんもそれ見てわーってなって戸惑う、うん、でも、はい、途中で逆に冷静に、うん、もうなんかもうだんだんゲシュタルト崩壊を犯して、なんか可愛いが若いになってるとか、
もう
可愛いになってるとか見るんですけど、はいはい、それベラベラ巡って最後に、はい、俺と付き合ってくださいって書いてる。もうキャーでしょ、キャーでしょ、我々
かっこいい。
でそれを、はい、それを今度曽根崎さんが返事を持ってくんの、うん、
はい、
返事持ってきて、
返事というか、はい、もう作文読んだ、
作文読んだわよって、
はいはい、
これ見てっつったら、あたこじらせてるから、全部に赤ペンチェック入ってるんですよ。
赤ペン先生、
赤ペン先生、
句読点はこの位置につきませんとか、
はいはいはい、
ここは1マス開けるとか、
はいはいはい、
あと誤字脱字とかを赤ペンで修正してんだけれども、
はい、
それをいろいろあって最後のページですよ、はいはい、最後に、だから俺と付き合ってくださいのとこに、
はいはい、
ちっちゃい赤い文字で、
はい、
こうよろしくお願いしますって。
最高やん。
もうキャー
でしたね。
キャーですよ、もう
キャーでしたよ。
でそれ見て天樹くんが、はい、もうやったーってもう大きい声で、う
ん
う
ん、まあ、屋上なん
で、ね、屋上2人きりで、
はいはいはい、
でしたら曽根崎さん恥ずかしがって、はい、屋上外出ちゃうんだけれども、
はい、
こうその声恥ずかしいから耳塞ぎながら、はい、あんなに喜んじゃって本当バカなんだから、もうさ、
めっちゃニヤニヤしちゃうわ。
文学、
うん、
文学
文学なんですか、文学わかんないですけど、
俺たちも荒ぶるよ、うん、
僕はただキャーとしか思わなかったんです、ね、僕はキャーだとは思ってるんですけど、
美しい、美しいよ。
もう月が綺麗ファンからしたらやっぱりね、やっぱ文学でこう愛を歌うっていうのが一番いいんですよ。
いいですね、これ見習わなきゃいけない。
これはいいな、
うん、キャーでしたね。
キャーだね。
いやちょっとムブラウンで言うところのキャーでした ね、
混ぜない、混ぜないで、
キャーだよお前
それこそ混ぜないで
ダメって書いてある
でもこの4話とか5話とか、 だから全体的に、うん、このカップルの話とかじゃなくて、
はいはい、
全部のカップルの話がこう
同時進行で
してるんでね。
そう
だ、ここを切り取ったらこういう、
うん、
風に説明っていう風になりますけど、
ただこれ全部今後面白そうだからね。
ですよね、ちょっとずつ動いてますよね。
そうそうそうそう、いやでも素晴らしいです、
ね、
ちょっと侮る季節の乙女どもよ、
ここにハニーワークスの音楽がね入ってね、いやめちゃめちゃいいんですよ。
いやーこれ素晴らしいですよ。
いいすごい良かった、
うん、それはいいな、はい、
ということで4話ぜひ皆さん、まあ4話だけじゃなくて
4話5話
見ていただければと思います、
はい、じゃあ俺どうしようかな、
うん、
別の話しようかな
あ、なんか被っちゃいました
いや被ってはないですけど、うん、いやこんないい話の後に
していいものか、
していいものかな。
混ぜちゃえ混ぜちゃえ
大丈夫ですかね。
混ぜちゃえ、
街角魔族で
可愛かったかな。いいよ言いなさいよ、
街角魔族は面白いっすね。
面白いっすね、
あれいいですね、
あれはいいアニメですね。
シャミ子可愛いな、
まあ、要はまあ貧乏な女の子が、うん、ある日実はその魔族の末裔だったということで、うんうん、あなたは明日から魔法少女を探して、うん、そいつらを倒しなさいって言われて、うん、学校に行ったらなぜかいて、
魔法少女たまたま魔法少女隣のクラスにいるよって言われて、
えじゃ
オープンなんだ、
じゃあ倒しに行かなきゃっつって行ったらガッチガチに強いやつだって、しかもあの魔法少女で強いんじゃなくてフィジカルが強い、
多分シックスパックです、
そうそうシックスパックですね、あのダンベルもものすごいの、はい
運動神経がいいっていうやつで、でまあそれとまあまあ仲良くどんどんなっていったりとかいう話になってるんですけど、
お金借りたり
ね、お金借りたりで、まあ4話でまあそろそろそのご先祖様みたいなのがもう夢に現れて、そろそろちょっといい加減にしろよみたいな、でまあずっとその邪神像みたいなのをずっと持ってて、あのペットボトルについてたあの、うん、入れる袋みたいな、
あれに入れて最初ドアストッパーになってたやつ
常に持ってるやつの中で、でその邪神像をこうパッて開けたらそこにスイッチがあって、うん、石かなんかのはずなんですけど、うん、スイッチがあって、うん、あのよくあるオンオフの、
はいはいはいはい、
横にスライドするカチッてやるようなやつがあって、ね、それをカチッてやったら、シャミ子が気を失いまして
直結してんだ
そしたらこう、まあまあ、そのご先祖様が、うん、その夢の中にシャミ子が入っていったら、うん、ご先祖様オフモードでこたつでテレビ見てまして
みかんとか
食ってて、うん、であやばい急に来たみたいな感じでバーって着替えて、うん、いつもはそのなんかちょっと魔王っぽいというか、ビキニアーマーのような感じの着てるんですけど、あ、もういいや、時間ないからっつって、下がジャージで、上だけちょっとそのビキニアーマーみたいな感じ、
中途半端な、
それがめっちゃ可愛いんですけど、で、まあ、リリスっていうそのご先祖様が、シャミ子の体に乗っ取って、
うん、
もうお前じゃ無理だから、うん、もう私が魔法少女を倒してやるって、うん、でこういざこう、乗り移って倒そうとするんです。はいはいはい、ですけどまず机を持ち上げてそれをぶつけようとするんですけど、シャミ子の体がポンコツすぎて机が持ち上げられない
フィジカルがね、はい、あの子も逆にフィジカルが、
はい、なんだこの体はすごく疲れるしもう息が上がっているぞでもだったら魔力でっつってこう、うん、なんか気弾みたいなのバーって飛ばすんですけど、うん、それもすぐ帰ってきて溝落ちに与えてもう無理だってなってもうご先祖様やめてっつって、もうシャミ子の体が持たないからっつって、うん、じゃあもうメイドの土産に温泉に連れてってください
戦いじゃないのかなっていうね
でまあパッてシャミ子が目覚めたらあの温泉にいて、建て替えといたからっていうのでまた借金が増えるっていう
貧乏なんですよね、
もう貧乏なんですよ、うん、でもう稼いだら何かの力で4万円以上稼げないっていう呪いなんです
よ。そうですよ、ね、
魔族の呪
い。はいはいはい。だからお家が貧乏。そうそう、
なるほどなるほど。はいはい。
だからまあ B パートでバイトをして金返すっていうんですけど、もう稼ぎすぎないようにね
って、うん。無駄になっちゃうから、労力が。無駄になっちゃうから
ねっつって。で、まあなんかウインナーの試食販売するんですけれども、うん、でまあ頑張って売ってたら、その桃子、あの魔法少女の桃子が買いに来て。うん、まあもうこんなとこ見られたくなかったみたいな感じもあるんですけど、うん、私はあなたを倒すためにやってんのに、もうちょっとどっか行ってよって言ったら、こうタコさんウインナーがバーってこう散らばってしまって、うんうん、あやばいってなったら、モモコが変身してそれを助ける魔法少女もんであんなに無駄な変身
タコさんウインナーが落ちるのを防ぐ、
落ちるのを防ぐために変身してで今まで私はパワーで押すだけだったけど、瞬時に落ちないようにタコさんウインナーを爪楊枝で一つずつ刺してお皿に盛る、こんな繊細な動きができて私成長したわっつって敵が強くなってしまったみたいな、何の話だ
よなんこれっていう ね
もうなんか
ずーっと何やってんですかね、あのアニメ
魔族と魔法少女の戦いって言ってみればハルマゲドンですよ、それが
もうね、むちゃむちゃでね、
めちゃくちゃですよね、あれ、
すげえ面白いんですよ、うん、でも4話5話ぐらいなのにあの なんかアイキャッチとかエンディングオープニング出てくる女の子はまだ出ねえのかな。
いやあれは
普通にでもなんかもうテンションもなんかいいですね、うん、
俺まだね全部見れてないけど、はい、あれはいいね。
ギャグのマードのも、うん、あとみんな可愛い
可愛い、あとみんないい子
いい子本当に。
魔法少女が変身したら、はいはい、もう明らかにあれ窓マギの窓かじゃないですか。もう見た目が、うん、もうなここまで俺らに突っ込ませんのかっていうところまで。
いろんなね。
マミさんも3話なる前にあっち行ってく
るね。平和なね。
見た目がね、まああれあれはでもそっか窓マギあれ一緒なのか一緒なんですかね。出版社というか、
あでもそっか、
キララ系になるんですかね。
そうだ
ね、キララ。だからまあできてるんでしょうけど。うん、
いや面白い、あの魔法少女のあの魔法のスティックも雑に使うし
ね。あとなんか小銭をさ魔法のなんか、は
い、コンパクトな。あれ小銭入れみたいに使ってるんですよ。
マジで10秒に1回ぐらい笑いどころありますもんね。
普通に面白い。
微笑ましいんだよな。
いや本当に。
なんかあの週末戦う約束してら、はいはいはい、週末はっきり決めてなかったから、
週末に勝負よ。
金かとか分かんなくて、はい、みたいな話になって、はい、それをシャミ子がして普通に謝る。はい、うん、
あの土曜日にあなんか日曜日かなんかに行ったら、あの金曜日か土曜日か分かんなかったから昨日も一日待ってたんですよ。日焼けしちゃってて。
すいませんでした、ね、
いやいい絵ですね。超平和、うん、
超平和
超平和
超平和バスターしないぞ、
じゃあちょっと平和なアニメの後でちょっとあの物騒なアニメ、
あちょっと穏やかじゃないし、
そういうのもありますからね、まあまあ、
一応しないといけないんですけども、はいはい、あの博多明太ピリ辛子ちゃん、
嘘嘘嘘
めちゃめちゃ物騒だったんですよ。
公式の方聞いてくれてますから
ね。いや先週ね、まあその、はいはい、報告ありましたから、まあ、ちょっと今週もちょっと喋りますけど、はいはい、あのめちゃめちゃ物騒な回があって、うん、タイトルなんだか4話の恐怖のうどんかなか何かだったかな、
直球やな、
あのまあそのまあその商店街でなんか、うん、あの怖い噂が立ってると、うん、なんかあそこでうどんを頼むと、はい、うどんが絡みついて攻撃してくる、締め上げてくるっていうのを聞いて
営業停止だよ
っていうのを聞いて、うん、バラン君とかは、うん、あとは怖いねみたいなこと言ってるんですけど、うん
う
ん、
バラン君ってあれだっけ草の、
ね、そうですそうです
緑のお弁当に入ってる
やつね、そうです、はい、ピリ辛子ちゃんは、うん、美味しそうみたいな感じで言ってじゃあそこのお店行ってみようってなって
怖いもん知らずやもんな
行くんです、うん、で普通にまあうどん頼んで、はい、出てくるんです、うん、バラン君分と、うん、ピリ辛子ちゃん分と、うん、あと、はいはい、アマオちゃん分、
はいはい
はい、アマオが多分うどんを食おうとしてるんですけど
何その食物連鎖
で、出てきて、まあまず、普通のうどんだねっつって、うん、ピリ辛子ちゃんが。で、うどんのスープを、こう、すすって、うん、あ、美味しいね、みたいな、うん、あ、出汁が効いてるね、って言って、うんうんうん。で、あと、まあ、それ、まあ、美味しいね、感想言ってるところは、まあ、ピリ辛子ちゃんのアップで、はい、で、バラン君のアップでなんかコメントやって、うん、で、マオちゃんもなんかコメント言って、うん、まあ、アップで、うん。で、引きの絵になった時に、うん、うどんの麺がちょっと膨らんでるんです。
うん、
えってなって、うんうん。で、あ、なんか、あれ、増えてる気がする。うんうん、まあ、そんな、まあそんなこと気のせいか、うん、でバラン君が、うん、あそういえば博多のうどんってそのコシがないんだよねみたいな話を言って、うん、でアマオちゃんも博多ラーメンは逆に硬いのに不思議だねって言って、うんうんうん、でまた引きの絵になって、うん、そしたらうどんの麺がまたモコってなってはうどんが増えてるってなってそこに現れたのがうどんの助っていう謎の侍が出てきて
侍
なんです、うん、
世界観
うどん博多のうどんって確かにコシがなくて柔らかいんで、
うん、博多って結構うどんも有名
って言いますもんね、うん、実際に、うん、でだから汁をめっちゃ吸うんですよ。
ああなるほど。
ああなるほど。
だから変に大盛り頼むと、うんうん、めちゃめちゃ膨らんで、
なるほど。
だからもうだからふやけるというか、うん、でもそれは確かにあるんですよ。うん、でそれだから危ないって言って、うん、これをここはわしが倒すって言って、いやー って、うどん、その、増えたうどんに、切りかかろうとするんですけど、うどんが変形して、あの、マドハンドみたいな手になって、バシッてやって、
真剣白鳥
みたいな感じになって、クソーって言って、そしたらピリカゴちゃんもそのうどんの隙に対して、それ剣じゃなくて、あの、うどんをこねる、あの、棒じゃんみたいな感
じで。剣じゃないんだ。
で、もうこうなったら仕方ない、逃げろっつって店から出て、そしたら店の中から、その扉からそのうどんの麺がわーって追いかけてきて、やばいやばいやばいっつって、でもこれに対抗するのはもう一つしかない、うどんを食い尽くせばいいってうどんの助が、
うどんの助が、いわく、
迫ってくるうどん麺をこう次々食べてって、一人だけじゃダメだっつって、みんな呼ぼうっつって、あの、もつ鍋じいさんから、来て、うまかーっつって、
もつ鍋がうどんを食べる。
そう、うまかーってなって、この腰のないのがいいのよね、みたいな思ってるんです。でも次のシーンで、地球がうどん麺に覆われて、
壮大な話やん、
うどんの中に日本列島があるみたいな感じになっちゃって、博多のうどんは美味しいねって言って終わり、
終わり、終わり、終わりです。うどんに包まれて終わり、
終わりです。バッドエンドです。
ちょっとあの、都市伝説のドラえもんのタレント以来の。本当それ、本当にやったこれ、ね、都市伝説じゃないのそれ。
これね、マジで衝撃だった。落ち投げたーと思って。めちゃめちゃ面白かった。あの、こち亀の、取り返しつかない、まあまあ終わるあの感じでした。
はいはいはい。なるほど。で、次の回はおそらく普通に、
もう。あ、もう普通にやってました。普通に、あの、かけっこのリレーの、あの、運動会のリレーのアンカーが、怪我して出れなかったから、代わりを探すっていう。
一週間前地球が、に
積まれちゃったのに。
リレー中止しないんだ。
それで、あの、新しいごまさばくんっていうのが出てきました。
いいね、
福岡のね、名物ですから、ごまさば。はい、美味しいんでね。
ちょっと素晴らしいっすな。
はい、皆さん、ほんと見てください。博多明太ピリ辛子ちゃん。
これ、東京だと民放では見れないんですよ、ね。
テレビ神奈川かなんか
でやってん。そう、TVK で、あの、放送が開始されたんです。
う
ん
う
ん、
そうか。ニコニコとかだと一
ニコニコだと、そうですね、毎週上がってますね。
そうですね、これはちょっと、
ぜひね、あの、チェックしてみてください、皆さん。で、まあ、TVK でもね、そう、さっき言いましたように、はい。放送開始されたんで。
あります、
はい。はい。
はい。ということです、はい。今回はちょっとこんな感じですかね。ね、お時間の都合で、
はいはい。
じゃあですね、皆さんも、まあ、なんか、この番組聞いてですね、はい、あの、これ見たよ、みたいな、うん、感想いただけると嬉しいんでですね、はい、ぜひぜひよろしくお願い。もう公式の方もね、
はい、
エルヨークつぶやいてください。はい、逆に、俺らの番組のことをつぶやいてくださっても結構です
ね、はい、
あいつら何言い出してんだ、みたいな感じでね。はい、まあ、そんな感じで、以上、今期アニメを語ろうでした。はい、エンディングでーす。ということで、ツイッター読んできまーす。
はい。
はい、ベラはプラスアルファになるのかな。
あー、妖怪。
あの格好に燃えれたにしましょうか。
あー、なるほど、
そうです。妖怪の方に燃えれたら。はいはい。はいはい、まあ、でもいいんじゃないですか、プラスアルファ。今期多いですもんね、プラスアルファ枠に入れてもいい。
みたいな。いや、だからね。
はい、今期はもう可愛い子が多すぎて。
多い。もうね、困っちゃう。さあ、三平さんと土井さんのラティナへの出来合いぶりを聞くにつけ、はい、第4話感想が物騒になりそうな予感、特に土井さん。
マジですか？
でも多分、今回ばかりは同意してしまう。あー、来週ちょっと喋ろうかな、みたいなこともありますね。はいはい。素直で可愛いのはうちの子のラティナ。
はい、
強くて偉そうなのがコップクラフトのティラナ。
はい、そうそうそう。
ただでさえキャラの名前が覚えられなくなってんのに、うん、同時期に、で、微妙に似た名前のキャラは勘弁して。
そうか。
確かに、ね。我々置いてますからね。
じゃあ、来週僕、ティラナの話します。
あ、そうか、そうか。もうぐちゃぐちゃにして
やろう。ぐちゃぐちゃにしてやりましょう。
あと、ロード・エルメロイ2世の事件簿のグレー。あの女の子ですね、うん、
はい。
チェックのスカートと黒のニハイがすごく可愛い。
はい、
今まで絶対領域とかそんな好きじゃなかったのに、フードで隠したお顔をもっとよく見ていた。かわいいな、あの子ね。
かわいいでしょ。うん、でもな、フードで隠れた顔はね、うん、
うちの嫁の顔、
ね、そうなんですよ。知ってる顔でしたね。
ウェイバーの若い頃、うん、俺ありだな。
あ
れはね、わかる。
だからちょっと、
うん、そうそう、
1話で。
1話で。まあだから、
ゼロ
の頃の。
の、ですよね。
なんか大きくなるとさ、
うん、
まあそういうのも残してんだけど、うん、ちょっと落ち着いてきたじゃん。
はいはいはい。
あのちょっと青臭い頃のウェイバーちょっと可愛いな。
うん、いや、いいんですよ。両方楽しい。両方美味しい。
両方美味しいね。
最強です。
はい。出た。最強。
最強です。
通常攻撃が全体攻撃で2回攻撃のお母さんは好きですかと、うん、延々の消防隊で、エロいお姉さんが反乱の男を椅子にして座る件について、面白おかしく話してほしい。今期も、これが人間椅子ってやつなのですか。今回またそういうのがね。
ありましたね。そうなんだ、まだ見てないな。はいはいはい。
お母さん言ってましたね。
あとヴィンランドサガ、うん、漫画を見ずにアニメで初視聴、オープニングとか見て今の時点でわんぱくな トルフィンが成長してあんなやさぐれ顔になるのか楽しみでもあり不安です、うん、そうこれねちょっとね気づいたらやってたのよこれごめんなさい俺見逃してたんでね
NHK、
うん、でねだから最初が3話連続
とかでしたねそっかそっかそっかそうだった
ヴィンランドサガは、
はい、はいはいちょっとこっちもね見ていきたいと思います、ドロロはすごく良かったですねジョジョの第5部がもうすぐ終わるのですが本当に変な人しか出てこなくてすごく面白くて家族で楽しみにしてたのですけど見てました、
うんうん
あとピリ辛子ちゃん見てたら食べたくなって明太子買ってしまいました
ああ
いいですねいいですいいです
いいじゃないですか、うん、明太子メーカー福岡いっぱいありますからね
、変わらず楽しい話を聞かせていただいてありがとうございますあ天気のこの凪くんかわいいし彼女がさくらあやねさん花澤香菜さんなのはずるい
ああ見てねえんだよな
見てきましたはいよかったですよ、天気のこの凪くんについてお話を伺いたいですなかなかの初打力だったと思われますそうねちょっとタイミング合えばまた今、まだ全然やってますからね。
はい、
うん。ぜひ、本当面白かったんで、見てくださればと思います。なんかね、今までの深海作品ともちょっと違うニュアンスがあるなって僕は感じましたね。はい。ドイチューさんの春アニメ3プラス1の話を聞いてたら、
はい、
5等分の花嫁のオープニング、大嫌いから大好きへとが頭の中で何度も流れた。ね、大嫌いから大好きへ。
あの女のことね。うんあんなに好きになると思
って、最初は最低な出会いからだったの
に、そうですね、本当に
完全な少女漫画じゃないですか、2019夏アニメ3プラス1暫定上がりませんでしたがヴィンランドサガのお姉ちゃんユルバも良いですよ美貌とタフさを合わせ持ち弟をいじりつつも情の深さが感じられる点がグッと、
うん、
ハードな作品内でコメディーリリーフにまつわ、回ったりポジションも美味しいということでですね、
うん
こんな感じでツイッター、はい結構ねメール実は溜まってるんですよだからね来週再来週、
はい、
再来週くらいにちょっとメール特集したいなと思ってますんでですね、はい、一応なんかいろんな質問も届いてますんで
ありがたい、
はい、皆さんもなんでまだ間に合うんです、
まだ間に合う、
もしなんかメール送りたいという人がいたら、ぜひ送ってください、
はい、
よろしくお願いしますということで、じゃあ告知をしましょうかね
ライブの告知、
はい、ライブの告知ですですねライブの告知、9月の21日土曜日阿佐ヶ谷ロフト A さんで、こちらメインホールですね、
はい
二次元再大社の夜ライト13ラッキースケベ規制法案反対集会というですね、
はい
ライブを、やらせていただきます、
はい、
こちら会場は、お昼12時半開演は、13時半で終演が15時半と、まあ、2時間くらいということでですね、
はい、
で前売り1500円当日2000円、また、飲食代はどちらも別で要ワンオーダー500円以上ということで、
はい、
予約は、阿佐ヶ谷ロフトウェイのサイトの専用フォームより受付中ということでよろしくお願いいたします、
はい、します。
またドイチューさんなんか
料理をそうですねなんか考えます、
はい作っていただければと思います、
はい。
はい。あとですね、ごめんなさい。ちょっと私事なんですが、
はい、
だから本日ですね、これ、はい8月11日の日曜日、コミックマーケット96東京ビッグサイト、配置場所、西の C の53の B、こちら、金属バットというサークルで、私参加しておりますので、
はい、
もし興味あるという方いらっしゃら、ぜひ遊びに来てくださると嬉しいです。よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい。このラジオはツイッターでの感想と宣伝を求めております。感想は、ハッシュタグ、ひらがなで二次この番組で取り上げることもありますがその場合お名前は明かしませんこの番組のリスナー数を増やすため番組の感想や番組の宣伝をバンバンツイートしてください、
はい、そしてメール募集ふつおた感想質問好きなキャラアニメ話などなど何でも募集しております嫁をおでいろに染まるのコーナーでは嫁に関する質問を募集教えて松崎先生のコーナーでは松崎先生に教えてほしいことを募集しております合わせてスピンオフの教えて三平先生教えて土井中先生 生も募集。こちらは随時募集中。質問がたまった頃にコーナーをやりますのでよろしくお願いいたします。
さらに番組 CM スポンサー募集。イベント出演や番組ゲスト MC 仕事等の二次元祭大社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、すべてのメールは二次元祭大社 @yahoo.co.jp まで送ってください。アドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますのでよろしくお願いいたします。
そんな感じで第189回二次祭ヘルツ、お相手は三浦三平と
ゴールドラッシュドイチューと
優しい雨松崎でした。
二次祭
ヘルツでした。
はい、ということでね、もうコミケですよ。
本当ですね、
コミケですよ、うん、スケジュール的にはどんな感じなんですか。
4日目はいけるんですけど、うん、3日目がなんか相方がなんかどっか来いっていう
どっか来い、
なんかイベントやるからちょっと来てって言われて、めっちゃ嫌な顔して分かったって言っておりました
君はその辺隠さないね。
はい、すっげえ嫌だなでもまあ行ったり行ったり楽しいんでしょうけど、うん、その日じゃないとダメと思いまし
たねえ、もう1年前から分かってんだから
こ
っ
ちは。そうそうそう、
ねえ、
まあでも今回4日間ありますからね、うん、松崎さん
一応4日間行く予定です。
あ、なるほど、
はい、
まあでもね、お仕事の都合でどうなるか、
まあ、体調もありますからね、
まあ、そうです。
本当に気をつけましょう。
今日こんな暑いんだもんな、
ね、そうよ、マジで気をつけましょう、
うん、
私は翌日の5日目も含めて5日間行こうと思ってます。
あー、すげえなー、本当に生きて、
はい、
帰りましょう。
そうしましょう。
無茶しない、年だから。